The last week we studied about the crucifixion of Jesus.
先週私たちは、イエス・キリストの十字架の刑について学びました。
And we saw that in being crucified, Jesus fulfilled many prophecies right to the smallest detail.
そしてこの十字架にかけられることによって、多くの本当に、小さな、予言に至るまで、様々な予言が成就されました。
For example, he was crucified between two thieves.
例えば、このイエスは二人の罪人の間に十字架にかけられました。
He was buried in a rich man's tomb.
そしてまた、富む者の墓に納められました。
They cast lots for his clothes.
また彼の衣服はくじ引きで分けられました。
They tortured him, yet they didn't break his bones.
彼らは、イエスを引き裂きましたけれども、でもその骨は折りませんでした。
All of these were specific fulfillments of prophecies that were given concerning Jesus.
これらのことはすべてこのイエスに対する、イエスに関して与えられていた予言がすべて、成就されたものです。
And yet there was one major prophecy yet to be fulfilled.
ところがまだ一つ成就されてない予言がありました。
Jesus would rise from the dead.
イエスが死からよみがえるという予言です。
Psalm 16:10 says, For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption.
詩篇の16篇の十節には、まことにあなたは私の魂を世に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。
Jesus himself prophesied that he would be raised from the dead.
イエスご自身もまた、死からよみがえるということを予言されています。
Back in chapter 2 in John, the Jews demanded a sign. They said, What miraculous sign will you give us to prove that you have this authority? And Jesus answered and said, Destroy this temple and raise it again in 3 days. And he was talking about his body.
ヨハネの福音書の2章に戻りますけれども、2章の18節、19節のところで、そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。それに対してイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てようと。もちろんこれはご自身の体のことを言われたわけです。
Let's read verses 1 and 2 here.
それではヨハネの福音書20章の1節と2節をお読みします。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。
Now, Mary had gone to the tomb in order to apply spices to Jesus' body.
マリアはここでこのイエスの体に香料を塗ろうと思ってそれを持って墓に行きました。
Now the day before had been the Sabbath, and they were very strict. No work was to be done on the Sabbath, so she wasn't allowed to go then.
その前の日は、安息日でしたので、どんな働きもしてはいけないということになっていましたから、彼女はその前日には行くことができなかった。
So this is the first opportunity she has.
ですから、この日が最初の彼女が行くことのできる最初の機会でした。
And she found, when she got there, that this huge stone that had been rolled at the entrance of the tomb had been rolled back, and she was surprised, and she ran it to tell the disciples.
彼女が行った時に、その墓の入り口のところに、実は大きな石が、塞がれていたはずだったんですけれども、それがこう転がされて、どけられていました。それを彼女が見た時に驚いて、そして走って弟子たちのところに戻っていきました。
So let's read what happens then, verses 3 through 10.
続けて3節から10節をお読みします。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、 雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓についたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。
Now the other disciple there is John is talking about himself. The other one other than Peter.
このもう一人の弟子と書いてあるのは、これはヨハネ自身のことを指しています。
And I don't know why Johnincludes the fact in verse 4 that he outran Peter.
なぜこのヨハネがですね、4節のところで、ペテロよりも先にこの墓に着いたということを記録したのかはよくわかります。
It's just kind of funny. It's his story. He says, by the way, I got there first.
ちょっと面白いなと思うんですね。ところで私の方が先に着きましたみたいなことが書かれて。
But John got there and then he stops at the entrance. And here comes Peter. And Peter, true to his character in the scriptures,Just charges right on in.
で、まあ、ヨハネの方が先に着いたんですけれども、彼は墓の前でこう止まりました。でもその後に、やってきたペテロはもうペテロこの性格通りですね、もうそのまままっすぐ墓の中に入っていきました。
And he went in and he sees that the linen that they had wrapped the body of Jesus was just lying there.And then the handkerchief that was wrapped around the head was folded neatly to the side.
で、彼がそこで見たのは、そのイエスの体を巻きつけてあった布が、雨布がそこに置いてあった。そして、そのちょっと離れたところに頭を巻いていた布が、まあ、折ってそこに置かれていたというのを見ました。
I don't know if you've ever seen pictures of what they call the Shroud of Turin over in Europe. They have this...This one old Catholic church believes they have the burial cloth of Jesus.
皆さん、このようなものをご覧になったことがあるかどうか分かりませんけれども、よくヨーロッパの教会なんかであるんですが、カソリックの教会なんかでありますけれども、シュラード・オブ・トゥリンって言いまして、このイエスの、まあ、遺体をこうにかぶせていた布ですね。それがこう、まあ、飾ってある。
Anyway, you can see it looks like a faint vision, like, you know, and it's kind of cool. Wow, that looks like Jesus, and the blood is there and everything.
その遺体の上にかけていたものなので、その血だとかそういったイエスのこの姿がなんとなくこの布に映されている、そういったものが。
I mean, they have people all over the world are constantly coming to see this. But as I look at this passage, it seems that that is not the true burial cloth.
けれどもこの聖書の箇所を読みますと、それは本物の布じゃなかったんじゃないかということがわかります。
Because here it says there was a separate one.That wrapped his head and to the side, and there at that shroud of Turin, I've seen pictures of it. You know, that it's just an image of the face and the head. But here you see from John's account that there were two pieces, and that the head was wrapped separately. So I doubt that the shroud of Turin was the.
この福音書を見ますと、この体を包んでいた布とそれから頭に巻いていた布は別々のところに。離れて置いてあったことが分かります。それは別々の布を使っていたということが分かります。このシュラード・トゥリンというのは、まあ、こう一枚の布でそこにこうなんとなく、まあ、イエスの姿がこう映されているようなそういったものらしいんですけれども、見たこともなんかこう写真で見たこともあるんですが、でもこの聖書箇所を見るとそれは
Anyway, throughout the church's history, they've been kind of fascinated with relics, things that were associated. But,
まあ長い歴史の中でですね、さまざまな教会がそういった何かこうこのキリストにまつわる遺物に関して そういったものを大事に。
I don't think that God wants us to be fascinated with relics. We're to be focusing on the living Jesus. Jesus is alive. We're not concerned with dead things. We serve a living God.
けれども、神は決して私たちにその残された遺物ですね、形見といいますか、そういったものに一時感銘を覚えたりすることを望んでおられるのではなくて、あくまでも生きておられる神様、イエス・キリストは生きておられますから、その死んだものではなくて、死んだものに関するものではなくて、生きておられる神に、フォーカスしてほしいと神は望んでおられると思
います。 In verse 9 it said they didn't know the scripture that Jesus was, would rise again。
そして9節を見ますと、彼らはそのイエスが死人の中からよみがえるというその聖書を理解していなかったと書かれています。
So they, even though Jesus tried to tell them, the disciples just could not get it that he was going to rise again.
ですから、イエスが、弟子たちにその自分がよみがえるということを説明しようとしていましたけれども、それでも彼らは、彼がよみがえるということをまだ信じることができていませんでした。
Let's read 11 through 16.
続けて12節から16節を読みします。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。
Mary loved Jesus.
マリアはイエスを愛していました。
And she was grieved after his death.
彼女は本当に彼の死を悲しんでいました。
And the thought that someone had stolen his body was so difficult for her to bear.
ですから誰かがこの、イエスの体を盗んでいったという考え方は彼女にはもう本当に受け入れがたいものでした。
And even though two angels appeared to her, Mary, she so wanted to find Jesus that she didn't seem to even be impressed by the angels.
ですからここで二人の見つかりが彼女に現れたにもかかわらず、彼女はもうイエスを探すことで頭がいっぱいでしたから、この見つかりを見たということに対して感銘を受けてないように。
She could have just stopped and just kind of gloried in that and, you know, wrote a book about how she had seen angels and gone out. No, she didn't. She wanted Jesus. She wasn't impressed by the angels.
彼女はですね、もう本当にその見つかりを見たと言ってもそれに感動することなく、とにかくイエスを見つけたいと、それだけでした。
Because she was more concerned with Jesus.
彼女はイエスのことだけしか、そこにしか関心がなかった。
Jesus was everything to Mary.
マリアにとってイエスは全てでした。
It said in Luke that he had cast seven evil spirits out of her.
ルカの福音書を見ますと、イエスは彼女から七つの悪霊を追い出したとあります。
And so we can only imagine what her life had been like before that.
ですから、その前の彼女の人生をなんとなく私たちも想像することができます。
I mean, seven evil spirits, she was probably thought of as the crazy lady.
七つの悪霊がいたとなると、おそらく本当に気が狂った女性だったんじゃないでしょうか。
I think of the story of the demoniac there when in the Gadarene, when he was in the tombs, everybody just left him away, left him, put him aside. They didn't want to have anything to do with him. I'm sorry. The Gadarene, the man that lived in the tombs, do you remember?
おそらくみんな近寄ってほしくないとこっちに来てほしくないともう悪霊に取りつかれて気が狂ったような人ですから近寄りたくないと思っていたと思います。
But Jesus had made Mary's life whole.
でもイエスはマリアに本当に希望を生きる希望を与えてくれました。
He rescued her from her personal hell.
彼は彼女を本当にその個人的にも地獄の状態だったところから救い出してくださった。
He meant more to her than anything else.
ですから彼女にとってはもう、イエスはもう本当に他の何物にも変えられない存在だったと思います。
And so she turns around and she saw Jesus, but she didn't know it was him.
で彼女が振り返ってみるとそこにイエスがいましたけれども、でもそれがイエスであるということは分かりませんでした。
Until he said her name, Mary.
イエスが彼女に名前をマリアと呼びかけるまで気づきませんでした。
Let's read verses 17 and 18.
17節、18節。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主は彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
So Jesus said to her, "Don't cling to me, for I have not yet ascended to my Father."
イエスはここで私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからですと言われます。
One of the major events in Jesus' life was when he ascended into heaven.
イエスのこの人生の地上における人生の中で、最も大きなイベントの一つ出来事の一つは天に上げられるということです。
Jesus was born into a human body.
イエスは、人間の体を持って生まれてこられました。
And at that moment when he was born in Bethlehem, here at that moment God had for the first time become a man, a human.
彼はベツレヘムに生まれましたけれども、その時に初めてこの神が人の形をとってこの地上に来られました。
And at the moment that he grew up, and when he died on the cross, here was God, the Son of God, fully God and fully man. And at that moment, he atoned for the sins of the world.
そして、この神の子であるイエスが、完全に神であり、そしてまた完全に同時に人であったこの方が十字架で死なれたその瞬間に全ての罪をあがなってくださいました。
So that was an important. He was born. That was a very important event. He was crucified and he died, and that was a very important time.
ですから、非常に大切なのはまずイエスが生まれたということです。それから十字架の上で死なれたということ。
He was raised to life. That was a very, very important time.
そしてまたその命がよみがえった、生き返ったということは非常に大切な出来事です。
In one moment, he was raised from the dead. Life came back into his body.
彼が本当にその瞬間に命がもう一度よみがえって彼の
But there was yet one more important, very important event to take place.
そしてもう一つこれから起こる非常に大切な出来事があります。
And that was his ascension into heaven.
それが天国に昇天されるということです。
In the Old Testament, we were given a real picture of this.
旧約聖書を見ますと、これがよくわかる姿があります。
During the Day of Atonement, there was an elaborate cleansing ceremony. The high priests would have to go through several ceremonies, offer several sacrifices in order to get themselves ready.
この贖いの日という日がありましたけれども、その時に、大祭司と呼ばれる人は本当に念入りなさまざまな儀式を行って生贄をたくさん捧げて、そしてその贖いの儀式をするための準備をそこで行いました。
And in the middle of the temple, there was a room called the Holy of Holies.
そして、この幕屋があったわけですけれども、その、中には至聖所と呼ばれる部屋がありました。
And no one would enter that room.
誰もその部屋の中に入ることはできませんでした。
It was as if the presence of God was manifest in that place.
それはその部屋の中に本当に神の臨在がそこにあったからです。
But the high priest would enter there once a year on the Day of Atonement.
でもそこにこの大祭司と呼ばれる人が一年に一度だけこの贖いの日という日に入っていくことができました。
And in the Holy of Holies there was a box called the Ark of the Covenant with a golden lid called the Mercy Seat.
でその至聖所の中には部屋の中には、契約の箱と呼ばれる箱があり、そしてその箱の上には金でできた、蓋がありました。これが、贖いの蓋、憐れみの座と呼ばれるそういったものがあります。
And once a year on the Day of Atonement, the high priest, after going through purification, would take the blood sacrifice, the blood of the sacrifice, and he would enter the Holy of HoliesAnd sprinkle blood there on the mercy seat.
そしてその贖いの日に大祭司がですね、さまざまな儀式をして自分を清めて、その上でこの生贄の血を携えて至聖所の中に入っていきます。そしてその携えてきた血をその贖いの蓋のところに振りかけます。
And it was kind of a solemn time, a scary time.
でそれはちょっと恐ろしい瞬間でもあります。
Because they wondered if he would be able to come out. Because if the priest went in and something was wrong, something he was seen to be not pure, something was wrong, he could die in there.
周りの人たちはちゃんと彼が無事に出てこれるかというのを本当に心配していました。というのは中に入った大祭司がもし何かこう間違ったことをしてしまったり完全に清められていない状態に入ってしまったらばもうそこですぐに死んでしまうからです。
And they had bells as part of the design of the temple where there were bells in the hem of his garment so they could hear him moving around and they would know he's still alive.
その大祭司が着る、洋服のその裾にはですね鈴がつけられていました。でその鈴がこう鳴ることで中で彼が動いているんだなということが分かるわけです。
And the people would wait.
で人々は外で待っていました。
And when the high priest came out, he would pronounce them as forgiven.
で大祭司が無事に出てこられるとそこで彼が許されたというふうに宣言します。
They could see God has accepted the sacrifice.
それは神がこの彼が捧げた生贄を受け入れられたということです。
The priest is alive. The high priest is alive.
大祭司が生きている。
Our sins are atoned for.
私たちの罪が贖われたということです。
In Hebrews chapter 6 verses 19 and 20, it talks about this, and it talks about Jesus being our high priest.
そのことがヘブル人の手紙の、ところに、
It says, we have a hope which is an anchor for our souls, sure and steadfast, which enters within the veil. And it talks about Jesus being our high priest. Jesus went into heaven, the heaven. He went into the true Holy of Holies.
私たちの大祭司であるイエスはこの本当に、天の本当の最も清い場所、至聖所というところに入っていかれました。
Jesus, our high priest, ascended into heaven.
イエス、私たちの大祭司であるイエスが天に戻っていかれました。
And he's alive.
そして彼は生きております。
He's alive before the throne of God. It says he's at the right hand of God, God the Father interceding for us.
彼は神の御座の隣に、その神の右の御座に今、 おられて私たちのために取り出しをしていると書かれていますけれども、そこに、生きて。
And when Jesus ascended into heaven, it was as if God was declaring for everyone to hear, this sacrifice is worthy. This sacrifice is acceptable to me. Jesus became the first man to enter into heaven.
イエスが天に上げられた時に、それはまるで神が私はこの生贄を受け入れたと。この生贄によって罪を許すということをはっきりと全てのものが分かるように宣言しておられるようなことです。そして
Jesus became the first man to enter into heaven.
イエスがその最初の人間、人として天に入っていかれました。
And in here in 17, in John, he says, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God.
そしてこのヨハネの20章の17節のところで、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに昇ると言われました。
What a marvelous statement.
なんという素晴らしい宣言です。
Jesus was really trying to make a point. I'm going to my God and your God, to my Father and your Father.
ここでイエスは、私は私の父、そしてあなた方の父、私の神、あなた方の神のもとに昇るというふうに言われました。
And Mary told the disciples, but evidently they did not believe her.
マリアはですね、弟子たちにそのことを告げたわけですけれども、どうやら弟子たちは彼女を信じなかったようです。
Let's read verses 19
through 22. 続けて、19節から22節を読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。
So Jesus breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. You know, it is interesting that the Greek word for spirit is pneuma, which means air or breath.
この霊という言葉はですね、ギリシャ語ではヌーマという言葉が使われていますけれども、その意味は空気とか息とかそういった意味があります。
And it really brings to mind the picture of what happened in Genesis chapter 2 verse 7.
ここを読みますと、創世記の、最初のところを思い出します。2章の7節ですけれども。
And when God first created Adam, the first human, and it said, And the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life.And man became a living soul.
神が最初に人を作られた時です。創世記の2章の7節ですが、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
Adam received life at the moment God breathed into him.
アダムはここで神が息を吹きかけた瞬間に命あるものとなりました。
Adam later sinned and he died spiritually.
後に彼は罪を犯して霊的に死んだものになります。
He was separated from the life of God.
彼はこの神の命から隔てられてしまいました。
And here we see in John, we see Jesus.God the Son breathing life into his disciples.
そして今ここでこのヨハネの福音書の中で神の子であるあられるイエスがこの弟子たちに息を吹きかけられているところを見ることができます。
And now later, Jesus would tell his disciples to go to Jerusalem and wait.
後にイエスは、弟子たちに、エルサレムへ行って、約束されたものを待ちなさいというふうに。
In Acts chapter 1, verse 8, he says, But you shall receive power when the Holy Ghost comes come upon you, and you will be my witnesses. You will be witnesses unto me in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and to the uttermost part of the earth.
そして、使徒の働き、一章の八節にあるように、しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。と言われました。
The emphasis...Though in that time was the power that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
その時に強調されているのはこの力です。聖霊が下った時に受ける力について強調しています。
Now at this time the disciples had received the Spirit. They were born again.
でもこの時このイエスが息を吹きかけた時に弟子たちが受けたものはここで彼らは新しく生まれ変わったということ。
But they needed power from God.
でも彼らにはその神からの力が必要でした。
Verse 23.
23節。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。
Now Jesus isn't putting his disciples in the place of God here.
ここでイエスは決して弟子たちを神と同じ立場に置いているというわけではありません。
Do you remember the story of the paralyzed man that was brought in? He was, a hole was made in the roof. He was lowered down through there.
中部の人がイエスのもとに連れてこられた時の話を覚えてこられるでしょうか。屋根をどけてそこからこう吊り下ろされるという話です。
And remember, he was...There was a crowd, they couldn't get there, so they made a hole in the roof and they lowered this man down. And Jesus looked at him and he said, Your sins are forgiven.
群衆がたくさんいたので、イエスに近づくことができませんでしたので、友人たちがその屋根に登って屋根を剥がして、そこからその中部の人を上から吊り下ろしました。で、それを見てイエスは、あなたの罪は許されたというふうに
言います。And they complained, the scribes complained. They said, Who, listen to this guy blaspheming. Who can forgive sins but God alone?
そこにいた人々がですね、それに対して文句を言います。この人なぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ。神はお一人のほか誰が罪を許すことができよう。
In Psalm 51:4, remember David is it's David's prayer after he had sinned with Bathsheba, and he says in verse 4, he's speaking to God, "Against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight."
ダビデは詩編の中で彼がバテシバの妻と貫通して罪を犯したときにこのように言いました。詩編の51編の4節ですか。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。
Only God can forgive sins because a sin is a sin against God. So God is the one to forgive sins.
神だけが罪を許すことができます。罪というのは神に対して反抗することを罪というからです。
For example, if somebody goes and sins against Tato and he scrapes up his door, you know, just coming next to it with a bike or something, makes a big scratch on his door of his car.
例えばですね、ある人がこう太郎さんに罪を犯したとします。この自分の乗ってたバイクでですね、こう彼の車のドアをガーッと思いっきり傷つけてしまう。
And I would come to that person and I said, That's okay. I forgive you.
そこに私が登場して、あ、いいよいいよ。私があなたを許しますよと言ったとします。
I mean, each other was, what? It's, you know, it's up to Tato to forgive him.
でも、どういうことでしょうか。それは許すのはあくまでも太郎さんです。
But in, that, in the same way, it's up to God whether or not sins are forgiven. The main...The person is God. God is the one who forgives sins.
同じようにこの罪を許すのはあくまでも神様次第です。神がこの人の罪を神に対して犯した罪を許す権威があります。
But however, when we do tell people about the gospel,
けれども私たちが人々に福音を伝えるときには、
and we tell them, you know, the Bible says we're all sinners.
聖書は私たちはみんな罪人であると言っている。
And that, but it gives us good news. It tells us that Jesus died for us, and if you believe in Jesus, you will be forgiven.
でもイエスがあなたの罪のために十字架にかかって死んでくれた。だからそのことを信じるならば、イエスを受け入れるならば、あなたのその罪は許されますよと。
And the person may doubt, and they may kind of wonder, really, you know, I received Jesus, but I kind of wonder, do you think He really forgives me?
で、その聞いた人は、本当、信じてみるけど、でも本当に私の罪が許されるんですか？
And you can say yes, because according to the Bible, it says that the blood of Jesus covers, and if you have faith in the blood of Jesus, you are forgiven.
その時には、確かに聖書がそう言っています。イエス・キリストの流してくださった血があなたの罪を許すから、その信仰によってキリストを信じるならばあなたの罪は許されますとはっきりと示してあげることができます。
And but in the same way, if a person, in the same way, if a person says, well, you know, I don't care. I don't need Jesus, and I don't want Jesus.
でも、同じように他の人々はそれを聞いても、いや、自分には関係ない、イエスなんかどうでもいいという人もいるかもしれません。
You can say, well, you know, you are then, you're going to stand before God guilty.
そのような人には、でもそうなると、あなたはいつか神の前に有罪者として立たなきゃいけなくなるんだよ。
Because this is what the Bible teaches.
それが聖書が教えていることなんだと。
So in a sense, we are pronouncing forgiveness by the authority of the word of God or guilt. It's in the Bible. It's the word that judges people.
ですから、この神に与えられているこの権威によって、この御言葉に立って、私たちは、その人の罪が許されるか、それとも有罪のまま神の前に出なきゃいけないのかということを、この聖書から、示して宣言していくことができます。
Let's go on now back to verses 24 through 29.
それでは続けて24節から29節をお読みします。十二弟子の一人でデダモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日のうちに、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスは来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じるものは幸いです。
Thomas wasn't there when Jesus had appeared to the others.
トマスは最初にイエスが弟子たちに現れた時にはそこにいませんでした。
So when he said, I won't believe unless I touch him.
だから彼は、私は自分に触ってみるまでは信じないと言います。
We have this expression, in English, doubting Thomas.
英語ではですね、トマスの疑いみたいな、そういった言い回しがあります。
Everybody uses it. And it's because of this, because he said that throughout...So many people have known him as doubting, the doubter, doubting Thomas. But Thomas wasn't all that bad. So when Jesus appears to him 8 days later, And he says, here, Thomas, you go ahead and touch my side and look at the holes in my hand. By the way, that must have been, Thomas must have been realizing, oh, he was listening to me when I was doubting him.
おそらくこの時トマスはですね、私が疑ってた時に、この人は私のことを聞いていたに違いないと思ったと思います。
You know, that's the truth. There are times that I think we grumble against the Lord, we say this and that, and because we don't feel His presence at that time, but you know, the Lord is there.
私たちも同じように、時に神様に対してこうつぶやいたり、文句言ったり、することが、神様のことを、いろいろと文句言ったりする時がありますけれども、その時にこう神の臨在がそこに感じられなくて、こう勝手にいろいろと言ってしまうこともありますが、でも神は常に。
But he was gracious to Thomas.
でも、非常に、イエスはトマスに対して恵み、憐れみ深い。
And I like Thomas declares, "My Lord and my God."
そしてトマスの、まあ、この応答。私は好きなんですけれども、私の主、私の神。
The clear teaching of Scripture, Jesus is God.
イエスが神であるということをはっきりと教えている聖書箇所がいくつかあります。
This is one of the scriptures that I showed these Jehovah's Witnesses when they come. They don't believe Jesus is God. I showed them the scripture.
今のところが、一つ。イエスが神であるということをはっきりと聖書が教えている箇所で、私はエホバの証人の方が来られたときに、彼らはイエスが神であると信じていないので、まあ、この箇所を見せたんですけれども。
But there is second Peter declares it in 2 Peter 1:1.
ペテロもまた宣言しています。第二ペテロの一章の一節です。
He begins his letter to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ.
私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へというふうに始めています。
John declared that Jesus was God.
ヨハネもまたイエスが神であるということを宣言しています。
John 1:1 In the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネの一章の一節には、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。
The writer of the or lastly, God the Father declared that God is God, or that God that Jesus is God.
そしてまた、父なる神ご自身がイエスが神であるということを宣言されております。
In Hebrews chapter 1 verse 8,
ヘブル人への手紙の一章の八節、
It says, but about the Son, he says, meaning God.He says, Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. So here is God the Father speaking to God the Son and saying, Your throne, O God, will last forever and ever.
このヘブル人への一章の八節ですけれども、御子についてはこう言われます。これは神が語ったことですけれども、神よ、あなたの御座は良い限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。この父なる神が、イエス・キリストについて神よあなたの御座は良い限りなくというふうに言われました。
In this story, here in John chapter 20, we have, as I see, three major elements, three major things that witness to the fact that Jesus was raised from the dead.
このヨハネの福音書の20章を見ますと、イエスが死からよみがえったということを証しする、まあ、3つの大きな要素があると思います。
First, there is the empty tomb.
1つ目はこの空っぽになった墓です。
And that was already, that was shown because Jesus was not there.
それはもうすでに、示されました。イエスはそこにはおられませんでした。
Secondly, the scriptures, they're referred to here in verse 9. In Luke's account, it talks about how Jesus shared the scriptures with them.
そしてまた二つ目には、聖書はそのことについて明かししています。9節のところにも、書かれています。
And then there was the personal contact with Jesus.
そして、もう一つはそのイエスとの、まあ、個人的な接触ですね。蘇られたイエスと接触したということです。
So we have the empty tomb.The scriptures and the personal contact with Jesus. And we have the same thing today. The empty tomb still is there today. Even today, people can look at the story of Jesus.And many people have. And one thing that is so difficult to disprove, impossible to disprove the resurrection, is the question, where is the body? That makes sense.
この、空っぽの墓というのはですね、ずっと長い歴史の中通ってきて、今もその墓がありますけれども、多くの人たちがこのイエスの復活というこの話を読んで、いますが、イエスが蘇っていないということを証明するのは非常に難しいわけです。蘇っていないということを証明するためには、では、そこに質問が出てきます。じゃあイエスの遺体は一体どこにあるのか。
Because if Jesus wasn't resurrected from the dead during that time, why didn't they produce the body? They could have stopped Christianity. The enemies of Christianity could have stopped it immediately by producing the body of Jesus and saying, here, he didn't rise from the dead. Look, this is his body. They couldn't do it because the tomb was empty.
もしその当時ですね、イエスが復活したということを、信じてほしくないと思うならば、その、クリスチャンと呼ばれる人たちがイエスの復活を信じた人たちがたくさん出てきた時に、その当時にここにイエスの遺体があるじゃないかと言って、その遺体を見せることで、その噂というものも完全に止めることができたと思いますけれども、実はそうすることができなかったのは墓の中が空っぽだったからです。
Secondly, we have the scriptures.
二つ目に私たちには聖書があります。
When we have the Old Testament prophecies and we have the New Testament and we can look at them side by side, we can see how exactly Jesus fulfilled the prophecies about him.
この旧約の予言を私たちは持っています。そして新約聖書でイエス・キリストのこの人生を見ていくときに、これを比べながら細かく見ていくと、すべてこの予言が成就されているということがわかります。
And if you take an honest look, if someone takes an honest, by an honest look, I mean they really do look. You know, some people don't take an honest look. They say, well, it's all a campfire story or this or that. They don't even know what it says.
ある人たちは、この素直に聖書を読むということができずにですね、
If somebody takes an honest look at the scriptures, you cannot rationalize them away.
疑いを持ったままでいる人もいますけれども、でも本当にもし素直に心を開いてこれを読んでいくと、そういった合理的な説明を何とか言い訳をしようということができなくなります。
I mean, because you can't do it. Okay, here's a guy born in Bethlehem. What are the odds that someone born in Bethlehem would live and the Savior comes from, the Messiah comes from Bethlehem, would be crucified? And then add to that the fact that they were crucified between two thieves, the fact that they were betrayed for 30 pieces of silver, and on you go.Can give a gist of what I'm saying.
誰がですね、この ベツレヘムで生まれた人がやがて十字架について死ぬということを予言することができるでしょうか。しかもその十字架につけられるときに二人の罪人の間につけられるとか、本当に細かいたくさんの予言が書かれているわけです。
And finally there is the testimony of Jesus himself who is alive today.
そして三つ目に、このイエスが今も今日も生きておられるというその証があります。
And he comes to us, the living Lord comes to us, he speaks to our hearts.
この生きておられる主が私たちのところに来られて、そして私たちに直接語ってください。
You know, most people will never see a manifestation of Jesus, the body of Jesus, like Thomas did.
ほとんどの人が、このトマスのようにですね、実際に生きた、この体を持ったイエスに会ったことがある人はほとんどいませんけれども、
But everyone will hear the voice of the Spirit.
でも全てのものが実はこの聖霊の声を聞いています。
And in verse 29 it says, Blessed are those who have not seen and yet have believed.
そして29節にあるように、見ずに信じる者は幸いです。
That's talking about us.
それは私たちのことについて。
Let's read verses 30 and 31.
30節、31節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。
John has recorded seven major signs that he structured his book around.
ヨハネは、この福音書の中で七つの、印について書いています。
They're not the only ones, but they're the ones that were chosen for this book. They're not the only signs that Jesus did.But they're the ones that were chosen for this book.
それだけがイエスが行った印ではありませんけれども、でも彼はヨハネはあえてその七つを選んでここに書き記しました。
And the purpose of John writing these is that you will believe.
ヨハネがそれを書いた目的というのは、それによってあなた方が信じるためでした。
And so if you know someone who doesn't yetBelieve in Christ. A place to point them to is the book of John.
ですから、もし誰かまだイエス様のことを知らない人が、信じていない人が周りにおられるならば、このヨハネの福音書を示してあげることがいいと思います。
Because that's why it was written.
それこそがヨハネがこれを書いた理由だからです。
By the way, we have little books of John back here if you'd like to.Take one and give them to somebody. Please feel free.
私たちはこのヨハネの福音書の小さい冊子が後ろにありますので、もしよろしければお持ちいただいて、どなたかに渡してください。
Let's pray.
お願いします。
Father, thank you so much for thank you for this book of John.
お父様、本当にこのヨハネの福音書をありがとうございます。
And thank you, Lord, for coming to us and revealing yourself to us.
私たちのところに主が来てくださって、ご自身を私たちに表してくださったことをありがとうございます。
We believe you, Lord.
私たちはあなたを信じます。
If anyone is doubting you, I pray that you would speak to them by your Spirit.
もしどなたかあなたのことを疑っている方がおられるならば、どうぞ御霊の力によって語ってその方に語ってください。
Speak their names, Lord, just like you did to Mary.
あなたがマリアに名前を呼びかけてくださっているのに、その方の名前を主が呼んでください。
Lord, I pray that this.Truth of the resurrection of Jesus would be something that we would that would be very powerful to us, that we would carry throughout our lives.
どうかこの復活のこの真実が私たちの人生に本当に大きな力をもたらすものとなりますよ。
That we would look for Jesus.
私たちがイエスを求めていくことができますよ。
In our lives, in all areas of our lives.
私たちの人生のすべてのエリアにおいて主を求めることができますよ。
And we are so thankful that we have fellowship with you.
あなたと交わりが持てることを本当に感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。Amen.